ナルト姫ごと。この番組はクラシック業界のサブカル強めのピアニストがあんまり知られていない世界のことや好きなことを好きなようにつぶやく番組です。たまに演奏もします。癒されつつもちょっとクスッと笑えるような配信を心がけています。サブパーソナリティはネズミさんです。皆様いかがお過ごしですか？パーソナリティのナルト姫です。花粉症ピークを迎えまして、相変わらず薬をね飲みつつも鼻水が止まらない感じです。本当にね、体のどこにこんな水分があって鼻水作ってるのかって思うと不思議でしょうがないんですよね。摂取したものは全部鼻水になってしまうんだとしたら、飲んだお酒がなんだかもったいない気持ちですとか言いながらですね、モカ禁酒10日目を迎えました。でもね、15日には飲みますよ。そうなんです、今やってるリハーサルがめったくそ難しい曲なんで、そうですね、大変だからっていうのもあるんですけど、うまく弾けるように願掛けしてます。酒立ちです。そろそろね、慣れてきたんで、14日の夜から15日には酒は復活する予定です。もっか肝臓ピッカピカです。前回の配信、職業病についてお話ししましたけれど、たくさんこんな職業病ありますとツイッターでつぶやいてくださりありがとうございました。それぞれの業種でいろいろな職業病があってとっても面白かったです。番組で話してないんですけれど、職業病だなって思うことで早食いがあります。休憩時間がね短いんで、めっちゃ早食いで15分の休憩で昼ご飯とか結構ザラなんですよね。なのでもうね、あっという間にね食べちゃうんですよ。なので一緒に空気もたくさん食べてるみたいで、割とおならが止まらないってこともねありますね。あのデートでフレンチとかに行ってもあっという間に食べ終わって、次の料理がもう出てくるまで時間を持て余すなんてこともあります。ご飯ね、ゆっくり食べたいです。ちなみにお酒はちびちび飲みます。ちびちび、ちびちびね、気がつくと瓶が空いてるパターンです。今日はですね、前半でステージママの話、後半は演奏会です。紅の豚、ポルコロッソを弾きました。演奏会もね、少しずつ増やしていきたいんですけれどね、今回はね、ちょっと調律前なのとね、弦を1本切ってしまったので、あんまりいい録音じゃないかもしれないんですけれど、まあ、相変わらずお家で録音してるので、譜めくりの音も入ってます。でも、いい曲なんでね、ぜひぜひ聴いてくださいね。それでは今日も、移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、最後までお付き合いよろしくお願いします。ステージママっていう言葉、なんとなく聞いたことありますか？あの舞台を意味するステージとお母さん、ママがくっついた言葉ですね。子供タレントなどのマネージャーのイメージが大きいんじゃないかなって思います。クラシック業界でもこのステージママは存在します。ステージパパの場合もありますね。割と否定的な意味も含まれてしまいがちなこのステージママっていう言葉なんですけれど、まあ確かにステージママの暴走がすごいと まあ、そう思わざるを得ないってこともありますかね。私は自分の経験上、まあ仕方ないかな、ママの気持ちもわかるのと、反対に子供ももういい大人なんだから独立しなよって思う気持ちと、ちょっと二つあって複雑だったりします。なぜならば、私のママもステージママだったし、私の周りにも未だにステージママがたくさんいるっていうのと、その知り合いのね、お友達本人が今度はステージママになってるっていう、まあ、お年頃なので、簡単によしあしは言えないなとは思ってます。そもそもね、クラシックって、まあ、楽器によっては幼少からレッスンに通うんで、親が付き添わないといけないんですよね。近所の先生ならまあいいんですけれど、まあ、遠くの先生のお家までレッスンに行くっていうこともあるし、まあ、場所によってはね、飛行機に乗って行くっていうこともあります。ピアノの他にソルフェージュとか音楽理論とか習ったりとか、複数のレッスンに通うっていうこともあるんですよね。なので自然とレッスンは親も同伴になります。で、お家に帰ってきてからも毎日練習しなくちゃいけないので、まあ親の監督のもと練習するんですけれど、ここがですね、二つに分かれるところで、まず親が音楽家じゃない職業だと、反対にいろいろとわからないことが多いですよね。なので、先生に言われたことを、まあ、鵜呑みにして、それを子供にやらせる、押し付けるので、まあ、厳しくなるんですね。反対に、サラブレッド。親も音楽家だと、先生の言ってることが分かりすぎてしまって、今度はそれ以上のことも要求して厳しくなっちゃう。まあ、そんなこんなで子供にとってはかなり、辛い場もありますね。ピアノっていう楽器は自分で持ち運びませんから、バイオリンとかチェロとか、楽器をね、自分の持っていくものっていうのは、楽譜など入ったカバンとか、楽器と、まあ、いろいろ持たなくちゃいけないものが多いので、ちっちゃいうちは、まあ、親がね、持ってくれたりとか、まあ、自然と、なんていうんですかね、親が楽器を持つのが、お仕事みたいになっちゃいます。これね、大きくなってもね、やるんですよ、ステージママは。私の、お友達はですね、未だにコンサートにもついてきて、演奏会が終わるとですね、楽器を親にポッて渡して帰りますね。こう自然ともう親に持たせるのが当たり前になってる感じです。そうそう、最近、まあ、入試がね、終わったばっかりなんですけれど、まあ、とある高校生の娘さんを持つね、お友達が、音高に入ったんですけれど、チェロ専攻で、他の一緒に受験した子たちっていうのは、入試に、高校の入試ですよ。入試に一緒にママが楽器を持ってきたそうです。ちょっと聞いてね、びっくりしたんですけれど、割と音高受験普通にあるあるですね。コンクールとかは必ず、ママは同伴ですね。私のママも来てましたね。それで毎日練習を聞いてるもんですからね、変に耳だけは肥えてしまってて、一丁前にね、演奏に関していろいろ意見を言うんですね。それがね、当たってるからちょっとムカつくとかなるんですけれども。なんでね、こんな話をしてるかって言いますと、とある方に相談されまして、その方はですね、子供にピアノとバイオリンを習わせているんだけれど、バイオリンの先生が厳しすぎるからやめさせようかって思うんだけれどって相談されたんですね。で、ちょっとびっくりして、それは子供がやめたいって言ってるのっ って聞いたら、まあ、そうではないって言うんですね。結局よくよく聞いてると、その親が、その方がですね、子供にバイオリニストじゃなくてピアニストにしたいっていうだけなんですね。これね、多いですね。自分の夢を子供に託すママですね。音楽はね、本人が好きじゃないと続きません。本当に。茨の道ですからね。演奏して食べれるようになるのは本当に大変ですから、なんかその子供が気の毒になっちゃって、音楽嫌いにならないような環境を作ってあげるのが親の役目で、自分の理想を叶えるのが目的になりすぎると、ステージママの暴走が始まるんですよね。怖いな、ちょっと。でも中には本当にですね、お嬢様とかお坊ちゃんっていうのがクラシック業界は多いので、普通に親がいくつになってもくっついてくるっていうのはあります。この前ね、ご一緒した方、楽屋が一緒だったんですけど、ドレスに着替えようとしたら、ママがですね、普通に入ってきて、ちょっと失礼しますって言って、子供のドレス、ね、後ろチャック閉めてましたね。私、やってあげるのになと思いながら見てたんですけど、その方もね、それが当たり前のように、こう、親にネックレスもつけてもらって、着替え終わると、ママが失礼しましたと出て行ったんですね。ちなみにその方、40歳超えてました。割とソリストに多いですね、こういう感じは。まあ、オーケストラとかにね、所属しちゃうと、ママは入ってきませんからね、そういうのは見たことないんですけれど、割と気の利くステージママは差し入れが立派ですね。おーおー、こんな高級菓子か、みたいなね。でも、中にはですね、楽譜持ってチェックしてたりして、怖い方もいらっしゃいます。でもそれぐらいじゃないとソリストは妻じゃなくて務まらないかもしれないですね。演奏に集中するために演奏だけを考えてればいいように、雑用を全部やってくれるのがステージママですから、すごくありがたい存在なのかもしれないです。私はね、早々とそんな親とはさよならしたくて、来るな来るなと戦ってましたけれどね。それだけ本当にちょっと閉鎖的な世界にいるのかもしれないです。そんなステージママの多かった音高時代なんですけど、ママ同士のつながりも結構深くてですね、未だに音高の同級生のママ同士で連絡取ったりしてるのも他にはちょっとない感じかもしれないですね。自分の仕事に集中したいのは変わらないので、ステージママではなくて、お家のこと全部やってご飯作ってくれる、そんな方は欲しいですね。できれば、イケメンがいいですね。そんな妄想をしながら、毎日頑張ってます。今回は紅の豚ポルコロッソを弾きました。主役のポルコの声を務めた声優の森山修一郎さんが亡くなって、そのショックもあり、あとはですね、ジブリ作品で大好きなんです、紅の豚。この作品の場所はイタリアのアドリア海、綺麗な島いっぱい出てきます。イタリアから見た向こう岸はクロアチア、ドゥブロブニクという町が舞台になってます。私のピアノの先生がバーリという町に住んでいたので、そこもこの作品とすごく身近に感じるっていうのもありますね。ポルコは主人公、魔法で人間から豚になってしまうんですけれど、なぜそうなったかは ネタバレになるので言いませんけれど、このポルコ、イタリアではあまりいい意味では使わない言葉です。もちろんね、豚のことはポルコって言うんですけれど、スラングでよく使う言葉なんですね。ポルコカーネとか、ポルカプッターナ、イタリア映画で出てくるかな。汚い言葉なんです。ポルコカーネ、カーネは犬って意味なので、まあ直訳はまあこの豚犬野郎みたいな感じですかね。ポルカプッターナは、プッターナが売春婦って意味なので、まあ罵ってる感じですかね。女の子は使っちゃダメですよ。なのでこのポルコっていう言葉をね、今回選んだっていうのは、そこまで深い意味があるかはわからないけれども、犬でも猫でもなくて豚、それもポルコですからね。なぜ豚になってしまったかっていうところに、こう彼自身がそう追い込んだとかっていう意味も含まれたのかなって思ったり、ちょっとそういうイタリア語の使われ方の関連とかも考えちゃう作品です。とにかくこのポルコ、顔は豚さんなんですけれど、本当にかっこよくて理想の男性ですね。ジブリの作品の中でもまた大人っぽいというか異色の作品かなって思います。第一次大戦、あと第二次大戦の間ぐらいの時代設定のお話で、たくさん戦死した中で生き残ったポルコがそのことをすごく悔やんでいるというね、生きていることを後悔するってそんな悲しいことないのに、この作品の中では戦争の怖さとかを感じさせない笑顔と素敵な人たちにあふれていて、そこで繰り広げられる人間模様が素敵な作品です。そう、この作品について私が好きでよく聞いているポッドキャスト、やいやいラジオという番組があるんですけれども、うまやんさん、一福さんというご夫婦が関西弁でお話ししている楽しい番組です。この紅の豚への愛も語ってますので、そちらも映画と一緒にぜひ聞いてみてください。番組情報も貼っておきますね。それでは、ポルコロッソ、ナルト姫の演奏でお聴きください。最後までありがとうございました。次の配信はネズミさん登場です。楽しみに待っていてくださいね。それじゃ、バイバイ。